長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学ポッドキャスト。長峰彩のマジで女を虜にするヤバい恋愛心理学では、累計1万人以上の男女の恋愛の悩みを解決してきた恋愛相談師長峰彩が、独自の恋愛心理学を応用して人生の問題を解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、長峰彩です。
こんばんは、インタビュアーの村松です。
はい、
本日も金曜日になりましたのでポッドキャストをお届けしていきたいと思います。はい、長峰さん、今日もよろしくお願いします。
はい、ゆたしくうりげさびら、
はい、いきますよ。本日のご相談は、酒井さん。
はい、
先輩ですかね、
酒井さん。多分インタビュアーの酒井さんとは年齢が違うので、
はい、あ、違いましたね。はい、失礼しました。酒井さん、37歳の方からのご相談です。
はい、
長峰様、突然の相談恐れ入ります。
はい、
私は結婚歴なし、37歳の独身男性です。
うん、
先日1ヶ月と短い付き合いではございましたが、32歳彼女と別れてしまいました。彼女とは1年半ぐらい友人関係をしておりまして、よく2人で食事をしたり飲みに行ったりする間柄でした。そんな彼女に徐々に好意を抱くようになり、今年の元日元旦に初詣に誘い、その夜に付き合うことになりました。彼女は私の好意を薄々気づきながらも、告白までいかないことに対して不安を覚えていたけれど、やっと言ってくれて嬉しかったと言ってくれました。付き合ってからはこれまで通り飲みに行ったり、お互いの友達に紹介したりと楽しく過ごしていました。ただ私の性的なコンプレックスもあり、彼女から何度も、今日はうちに誰もいないから泊まりに来てとアピールも
ありました、
アピールもありましたが、
うん、
セックスはおろかキスさえもしませんでした。また彼女は母親と一緒にご飯に行こうとか、今日家族で飲むからどうと積極的に誘ってくれましたが、まだ付き合いが浅いこともあり全て断っていました。付き合っていくうちに彼女の内面をどんどん好きになる一方、嫌われたくないという気持ちが大きくなり、彼女のことを考えてあげることができなくなってしまいました。そしてちょうど1ヶ月経った時に、優しくていい人だから好きになれると思ったけど、やっぱり友達としか思えないと言われてしまいました。感情的になってしまった私は、会って話さないと納得できない、どうしても好きだから別れないでくれとしつこくすがり、長文の LINE を送ってしまいました。結果は LINE とインスタのブロックでした。Facebook は残っていますが、彼女は1日1度ぐらいログインしかしないので、たまたまだと思われます。私は本気で結婚を考えられる彼女と出会ったので、復縁を希望しております。何かアドバイスがあればお願いいたします、ということです。
なんかもうこのね、文面からすごくその酒井さんのなんか真面目な、はい、ね、なんかこうね、性格がすごく伝わってき
ます
よね。ね、なんかわかりますよね、結構その相談文からこの人こういう性格だろうな。
はい、あの句読点の打ち方が丁寧だったりとかすると、ああそういう人なんだなっていうふうに思いますね。
あと、あの会話を結構カッコに入れてくれてるか、
はい、しっかり入れてるか、はい。
なんか皆さん、村松さんが読みやすいようにお願いしますとか言った
。あ、お願いします。あの
でも
結構あの最近老眼入ってきた
んで我々そういう年齢になりましたよね。
なってきましたね。
あれでも酒井さん、我々と同級生ですよね、はい、きっと37歳なんで。
そうですね、同年代ですね。はい、
そうですね。じゃあなんかちょっとね、昭和56年生として応援していきたいんですがとか言って、
はい
55年生かもしれないですけど、
はい、
そうですね。あので、あの すごく本当にあのこう分かる、あのなんかすごくこう悪いはなんていうのかな、こう悪意で、はい、その酒井さんに悪意があって別れちゃったわけではないし、その酒井さんのように、はい、そのすごく相手のことをどんどん好きになっていくんだけど、やっぱり嫌われたくない、よく思われたいっていうことで、はい、はい、相手の女性はすごく興味を持って来てくれるのに、なかなかそれに答えて自分も深く入っていけない。はい、こんなこと言ったら俺って嫌われちゃうんじゃないかとか、こんなこと言ったら、はい、相手を 相手が、あ、もう俺なんてタイプじゃないとか言ってしまうんじゃないかっていう風に、その、
はい、
嫌われたくないっていう理由で、相手の女性に深入りできない、深入りっていうのは深い関係が築けないっていう人って、最近すごい多いなって思うんですね。
はい、ああ、はい。
うん。特に、今の、特にインターネットができてからの世代とか、
はい。
その平成生まれの方ってそういう傾向があるのかなっていう、まあ、はい、まあ、社会の環境がいろいろ変わったっていうところも影響してるのかなと思うんですけど、ある意味その、エヴァンゲリオンの碇シンジ君みたいな感じですね。はい、なんか、あの、まあ、僕らだなみたいな。
なるほど、はい。
感じだと思うんですけど、
はい。
で、まずその、じゃあ、本当に恋愛をしたい、その人と結婚したいとか、本当に愛を築きたいっていう時に、はい、その、恋愛ってやっぱ親密、親密ってことはすごく距離が近いんですよ、はい、相手と深い関係なんですね、はい、だからもし嫌われたくないとか傷つきたくないっていうふうに思ってるんだったら、はい、もう恋愛なんてしない方がいいですね。
なるほど、
はい、うん、だって恋愛とか結婚とかで、その結婚ってことになったらさらに制度の枠組みの中に入ってずーっと長く、はい、いなきゃいけないみたいなことになってくる、はいし、
はい、
距離が近いってことは、やっぱりその、相手の良い面も悪い面も見るし、はい、自分の良い面も悪い面もさらけ出していかなきゃいけないことになってくるんですよ。
はい。
だから、それって必ず嫌われる部分は出てくるし、必ず傷つくものなんですね。
はい、そうですよね。
だからもうそもそも恋愛ってしなきゃいけないものじゃないんですよ。なんか、恋愛しないやつなんてとか、モテないやつなんてって思ってるかもしれないけど、
はい、
その恋愛して恋愛して結婚、恋愛と結婚が結びついたのなんて、たかだか、ここ40年ぐらいなんですね。はい、日本の歴史で言うと。はい、だから別に恋愛しなくていいんですよ。
はい、
だからその、嫌われたくない、傷つきたくないっていうふうに思ってる人は、恋愛しないっていう選択もあります。
なるほど。
それで全然悪くないんで、
はい、
むしろそうだったら、恋愛しなくてもいいよっていうふうに思ってるんですね。なんかちょっとおかしいですかね。はい、おかしいですか
ね。おかしくはないですけど、坂井さんは多分、結婚を考えて復縁を希望してるんで。
そうですよね。
恋愛をしたいんですよね。
そう、でも、今一度そのことを考えてほしいっていうふうに思ってて。まず
立ち返って、それをどうするかっていうことですね。恋愛をする人生か、
そう、
しなくてもいい人生かっていうことをまず。
だからもう嫌われたくないとか傷つきたくない、その方がどうし、その恐れを超えられないんだったら恋愛やめてくださいっていう話。
はい。
そう、絶対し、それ昨日ちょうど私、前その CCC カウンセリングってプログラムやっていて、その参加者の方が、昨日、一昨日かな、ずっと沖縄の方に会いに遊びに来てくださってて、はい、一緒に話してた時に、
はい、
やっぱりそのうちの一人の、男性も好きな女性ができたんだけど、やっぱ嫌われたくない。はい、なんか自分が本当のことを言ったことで、相手の気持ちに入っていったことで、嫌われたらどうしよう。傷つきたくないんですって言ってて、なんか同じように、だったらそんな恋愛しなくていいですとかって言ったばっかなんですよね。
なるほど。
うん。でもなんかそしたらその人はすごくいいなと思ったのは、いや、僕はもうやっぱ恋愛したいし、結婚したいんですって。でなぜなら、すごくうちの両親は、本当感情を言わない表面的な夫婦で、僕もそういう家族の中にいて温かさを感じなかったんですって言ってて。
ああ、なるほど。
だから僕は本当に温かい、本当家庭を築きたいんですよって言ってたんですね。
はい。
で、なんかその場はみんな、おーみたいな、なんか感じになった時に、なんかその時に伝えたのが、はい、まあ、河合みきおさんっていう法律学者の方がいるんですけど、
はい。
法律の先生ですね。河合駿さんのユング心理学の息子さんでもあるんですけど、
はい、
その方が実はこの現代っていうのは凶悪な犯罪、例えばバラバラ事件とか、はい、なんかすごい凶悪な殺人事件ってありますよね、はい、こんなひどいこと人ってするのっていうような凶悪犯罪の数っていうのは減ってるんですね、はい、昔より。
あ、減ってるんですね。
じゃあそれどういうことかっていうと、昔、はい、 昔の共同体とかコミュニティとか村社会とか、私たちの社会って、人との関係が親密でしたよね。
はい、
隣の、自分のお家にお母さんがいなかったら、隣のお家にゲームしに行ったりだったとか、
はい。
なんか結婚式があれば親戚中とか、隣の人も集まるとか、人との関係が密接だったわけですよ。表面的じゃなかったわけですね、今みたいに。
はい、
今はそんなことないですよ。隣誰住んでるかわからないとか。
あ、らしいですね、はい。
うん、あとは学校でも場の空気を読む。嫌われないように本音を言わないようにしようって表面的、
はい、
になった時に、つまり凶悪犯罪を減ってるとか、人との関係が親密で愛が溢れていて温かいからこそ憎しみが起こるんですね、はい、その分近いから。
なるほど。
だから凶悪な犯罪が起こるんです。
はい。
でも人とのつながりが温かくなくて表面的だと、そう、憎しみが生まれないから、はい、すごく非道的な犯罪というのは減るんですね。
はい。
だからつまり、その、こう恋愛っていうのは、なんか、ふわっと幸せとか、ふわっとあったかいってものもある。
はい。
分かり合えるってのもあるけど、同時に憎しみ？お前何なんだよとか、はい、そんなこと許せない？なんでこんな、はい、こんなに俺と合わないんだっていう、とんでもないその憎しみも起こるものが恋愛とか愛なんですね。
はい。
だからそのことを知って、ておく必要があるってことですね。
はい。
だから、そのあったかい生ぬるい幸せみたいなことは絶対ないんで、はい、必ず傷つくし憎しみ合うしってことは覚えておいた方がいいよってことですね。
はい。はい、なんかそれを考えても恋愛したいと思うならやっぱ頑張るしかないですね。
そうですね。だから原理的にいいとこ取りはできないってことを知ってほしいですね。
はい、
うん、
これでも酒井さんが書いてあったその何でしょうね、性的なコンプレックスっていうのがなんかある、どうでしょうね。
あ、多分これが多分童貞、多分セックスしたことないとか、はい、例えば最近の人で多いのが、はい、なんかきちっとした性教育をされてないので、男性でも自分の射精っていうことをする自分が汚い存在だっていう風に思ってしまっているとかっていうコンプレックスもあるかもしれないし、あとは結構そのオナニーの仕方が例えば畳にこすりつけるとか、そういう激しい刺激をしてしまっていたから、勃起障害っていうこと、中惚れしてしまうとかっていうことも、割とその37歳とかって若い年齢の方でもあったりするので、もしかして男としてその射精する自分は汚いとか、あるいは童貞であるとか、その勃起しない中惚れ、膣内射精障害とかなんかあるかもしれないんですね。だから、ただそれって悪いことじゃ全然ないっていうか、それも昔は誰でもセックスできる時代だったわけですよ。その明治の時には、やっぱりその、はい、村の中でみんな、男が15歳ぐらいになると、なんか、はい、若衆宿っていうところに行って、
はい、
お前こうやって童貞っていうのは卒業するんだぞってことを、こう、村の先輩が教えてくれる会が、学ぶ会があるんですね。で、まずじゃあ、お前、あそこの、未亡人の人、未亡人の人が筆下ろしの対象っていうふうになったんですけど、経験のある女性とまず初体験を済ませるってことを設定してくれて、童貞を卒業するっていうシステムがあったんですね、社会の中に。
はい。
でも今それなくなっちゃったから、結構、その童貞の人が30代でも4分の1ぐらいかな、もっとかな、なんかいるので、あんまそこは気にしなくていいと思うんですよね。
そうですね、
うん、
はい、
だから
そんなになんか恥じることでもないような気が
しますけどね。そうですね、ここはある意味だから傷つきたくないじゃなくて、堂々と童貞なんだとか言わないといけないですよね、
はい、そうですね。
かといって相手の女性全然引かないと思うんで、なんかすごいそういうの気にしなくて大丈夫で、一緒にセックスってやってこうよとかっていう風に、
はい、童貞って聞いて引く女性っていないんじゃないですか、そんなに。
私、いないと思いますね。引く女性だったら、はい、むしろやめた方がいいですね。なんかその女性、
ね、
私結構恋愛相談女性からしてきて、はい、マジ童貞だったんですよとかって言ってる人がいて、はい、なんか、うん、こういうこと言うからこの人も恋愛うまくいかないんだろうなっていう女性が多かったので、
なるほど。
だからそれは気にしなくてもいいっていうのが、あるので、
はい、
だから、はい、そこはなんか、言わないではなくて、はい、正直に弱さを開いていくってことが、はい、そうなんだよく言ってくれたねっていう風になっていくので、
はい、
だから結構男性のアダルトビデオとか見てる影響もあると思うんですよ。なんかもう、ね、3分で結合して発射して激しい手間でみたいな、はい、でも女性ってそういうことより一緒にそのベッドの中でお話をしてとか、はい、なんか抱き合ってとか、はい、だからそういうのがあって、じゃあ初めてだけどうまくいくかなとかってこともお互い話し合いながらやっていくっていうセックスを好むので、
はい、
なんかそこも気にしなくて いけると思うんですね。
はい、そうですよね。あんまりこう気にしすぎちゃうと身動き取れなくなっちゃうそうですね、そこも。
そうですね。だから、
はい、
じゃあこういう時どうしたらいいのかっていう時に、まあ、
はい、
まずそのなんか性に関するコンプレックスっていう時に、まあ、本当童貞とかだったらその風俗に行くって悪いことじゃないと思うんですね、はい、なんかそういったなんか、はい、いやなんか病気がうつるからとかバカなこと言う人がいるんですけど、
はい、
ちゃんと性病検査とかもやってるようなきちっとした風俗に行ってみるっていうか、
はい、
なんかたまたまそのプログラムにいた人もなんか風俗に行った後、はい、次の日キャバクラに行ってて、いやあの日に美しい女性と寝たことが僕をあんなに堂々とさせてくれましたみたいな、なんか、はい、そういう風になった人もやっぱいるので、それって悪いことじゃないなと思うし、
はい、
あとはそうですね、なんかなんか手こき研究会とかっていう研究会が東京にはあるんですけど、はい、ちょっとそれに行ってみるとか、はい、あと、性教育をやってる NPO 法人で、ピルコンっていうところがあるんですけど、そういうところが男女、その性について話すっていう会もやってたりするので、そういうの行ってみてもいいし、あとは、身近なところ、例えば嫌われたくない、傷つきたくないって言ってたら、相手が望んでることに答えられないじゃないですか、どんどん引いちゃって。
はい。
だから、自分のコンプレックスとか、言いたくないことを誰かに言う練習っていうのをする。
はい。
で、いきなり彼女に言うのはハードル高いと思うんですね、嫌われたくない人に。
そうですね、嫌われたくない人ですもんね、一番。
だからどうでもいい人にまず言う練習をするんですね。
ああ、なるほど。
例えばもう全然知らない街のキャバクラとかスナックに行ってみて、
はい、
そこのママさんにポッと話を、童貞なんですよって言って、
はい、
聞かれたらそのまま出ればいいじゃないですか。
そうですね。
うん。嫌な思いして出ればいい。
いきなり言ったら引くかもしれないですね。
そうですね。でも、ただ、そこで言えた自分がまた嬉しくなる。
そうですね。
よかったっていうふうにも思えると思うんで。
はい。
そういうふうに、できるところから、本当人って弱さで、はい、誰にも話せないことを、私だけに話してくれたっていうことが、すごく女性としてはグッとくるんですね。
あ、そうですよね。
うん。
なんか、童貞なんですよって言うと暗くなっちゃうから、英語で言ってみるとかね。
あ、英語でなんて言うんでしたっけ。
I'm cherry boy ですね。
結構ユニークな感じで、
はい、あ、それ明るくなるかもしれないですね。
でも本当なんかそれを私の友人の32歳の男性が、いや僕本当まだ童貞なんですよとかって言って、で、はい、周りにいた女性たちが、あ、結構そういうことをはっきり言えるってすごいねっていう風にびっくりしてて、
は
い、だってそんなこと隠してる方が逆に気持ち悪いじゃないですかって。ただでさえ気持ち悪い存在なんですから、そのなんか恋愛がうまくいかないとか悩んで、うじうじ悩んでる俺なんてって。だからもうむしろ言った方がいいなと思ってるんですって言ったのが、あ、なんかその感じがすごくいいよねってなったんですね。
なんか堂々としてるといいですね、かっこいいですね。うん、
だからそれって自分が勝手に気にしてることであって、逆にやっぱ受け入れられる場ってたくさんあるんで、はい、まずだから誰かに言えない自分のコンプレックスを言う練習っていうのは絶対していくといいなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はい、
自信を持って言えば全然かっこ悪いことじゃないですよ。むしろかっこいいですよね。
いや私全然引かないですね、
ええ、
いやむしろ私が抱きますよみたいな俺の胸に飛び込んでこいみたいな、酒井みたいな感じですけど、ちょっと様子がおかしくなってきたんで、
だんだんお酒が回ってきておかしくなってきちゃったんで、
じゃあ今日はこんな感じで、
はい、はい、そんな感じで頑張ってみてください。
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組を聞いていただいたあなたにプレゼントがあります。インターネットで長峰あやと検索すると、長峰あやのホームページが表示されます。そちら らにお名前とメールアドレスを入力していただくと、永峰彩がマジで女を虜にする恋愛心理学について解説した音声プレゼントを受け取ることができます。必ず受け取ってくださいね。それでは次回の放送をお楽しみください。